順番からいきますと、祈り、施しの後は祈り、そして祈りの具体的なイエス様がお弟子さんたちに教えられた祈りとしては9節からあります。主の祈りと言われたところを扱うべきなんですが、しかし人に見せないでこの神の前に善行を行う、そして天から報いをいただくということのには人に施しをすることと祈ることと、そして次に断食っていうのを挙げています。ですから断食についてまず見てから、そして後に主の祈りについて見ていきたいと、その方が全体を捕まえるのに良いかと思いまして、そういたしました。どうでしょうね、断食って皆さん考えたことあります？したことのある人、断食。あ、奥崎兄弟。あと、あ、ありました？断食させられたっていうのとはまた違うんですけどね、絶食ですなんて言われて、しばらく手術前は絶食ですっていうのは、これ断食とは言いません。検査ですから絶食で、これ断食とは言いませんので、そうですか。いや、嬉しいっていうか、ちょっと驚きというか、今日断食についてほとんどこの考えるという機会が今日のクリスチャンたちの中にほとんどないのではないかなというふうに思われます。ですから断食をしたこの割合からいけばすごく結構多いですよね。普通今最近はほとんど断食をするということを考えたことさえもないっていうのが現在のクリスチャンたちのほとんどじゃないかなというふうに思われます。で、その中ででもやはり私たちは現代人はほとんど断食ということをしたこともないし、また断食ということについて考えたこともないというのが現実であるにしても、でも聖書は断食について語っています。ですから私たちがこの断食について、主が教えておられる断食、聖書が記録している断食について、やはり考えておく必要があるだろうと思います。そうしないと断食というものがある意味で隅に追いやられてしまったり、または断食ということを全然考えないでこの過ごしてしまうクリスチャン生活というのも、これもまた寂しい限りでございます。で、なぜ断食ということが考えられなくなったかと言いますと、一つはですね、よく言われるのは、日本ではそれほどでもないんですが、欧米においてはカトリック教会の影響が強いんだそうです。カトリック教会の修行という形で断食というのがどうも言われていたようです。で、ややもすると自分の体を打ち叩いてとか、自分の体を苦しめることが神に近づくことだっていうふうな、そういう誤った考え方がありまして、その一つに断食がなされたようであります。それからもう一つは、その断食ということについてさらに違った考え方があるんですが、それをおいおい見ていきたいんですが、そのことの反動として断食というものが考えられなくなったし、それがプロテスタントの教会の中ではほとんどこの扱われなくなってきたという現実があるようであります。ですから先ほど言いましたが、現代のクリスチャンたちにおいては、その実生活、信仰生活の中でほとんど姿を消してしまっているこの断食ということ、そしてまた断食について考えるということ、そんなことがほとんどなかったとしても聖書にありますので、その聖書が語っている断食って何だろうかなということをもう一度考えてみたいと思います。で、特にですね、この断食っていうのはややもしますと神様とクリスチャンたちの取引の形で断食が使われる場合が多いようです。またそういうふうに誤解している場合が あるのではないかなと思われます。で、この断食という事柄がこの考えられなくなっている今日、私たちはこの断食をについてもう一度私は問い直していただきたいと思うのであります。なぜかというと、断食は決して何かの目的っていうんでしょうか、何かこう神様から何かを引き出すための行為であったり、または人に自分がどれほど信仰深いかということを人にアピールするための断食であってはならないからであります。で、意外とそういった断食の理解が多いのではないかなというふうに思います。ただこの三条の水句の中では、教えの中では、当時信仰者と言われる人たちは一般的によく断食をしていたことがわかります。ですから断食とは何かということはほとんどイエス様は言われてないんですね。ここで言われているのは断食をするという前提なんです。断食が、で、断食をする場合はというふうな意味で言われているわけであります。ですからここの断食ということについて、当時は今日とは全く違いまして、このほとんど日常的に行われていた信仰者の一つの特徴であったようであります。じゃあこの断食っていうことは、どうでしょう、聖書の中に出てくるんでしょうかね。で、断食ということをこの進めている、良いことだとか、断食の時はこうしなさいっていうふうに進めている箇所というのはほとんどね、実は旧約聖書の中に見られないんですね。ただ自分を律するって、自分の心ですよね、自分がわがままになったり、または罪の誘惑に負けてしまって自堕落な生活をすることに対して立て直すという意味で断食というのはするかもしれませんけれども、しかし一般的に断食というのは聖書の中で進められていないのが事実で、聖書を見て、旧約聖書を見ていきますと、どういう時に断食がなされたかっていう記録はあるんです。そういう言い方が強いんです。で、断食をもし一般的に定義すれば、こういうふうに言うことができると。断食とは、様々な起こった理由、原因を意図的に、あるいは必要や環境に強いられて食物を一定期間立つ営みのことである。何が何だか分かんないんですが、どういうことかと言いますとね、断食っていうのはいろんなこの日常生活の中で起こってくる、その理由っていうのが何であれ、そのことによって自分が圧倒されてしまう。その圧倒された時には何かというと、神様の恵みに圧倒されるとか、神様の裁きの前に自分を本当に驚いて圧倒させられるとかっていう、この驚き、またその表現として一つの食を断つ、いや食べていられないほどの、実は多くのこの、なんて言うんでしょうかね、ストレスとは言わないけれども、圧倒的な神の御業の前に食事さえもできない、いや食事さえもしたくないほどの、その強烈な神様の御臨在を覚えたとか、そういった時に結果的にこの断食をしたというのが一般的な断食の意味のようです。そしてですから、その断食をした理由という、するという理由によって断食の仕方だとか、または期間がみんな違ったようですね。例えば一日中24時間の断食っていうのもあります。そしてまたは一昼夜の断食っていうのもあれば、 または3日7日40日間の断食。イエス様は40日間荒野で断食をされますよね。あれも神との交わりの中で食を絶ってまで神と交わるという、その恵みの中に自分を置いたというふうに言うことができます。ですからあれは誰かに強いられたわけでもない。もし言うならば聖霊なる神様によって導かれてっていうふうに言えるでしょうね。この五輪剤を覚えて40日間断食をしたというのがあります。でその中に断食にもですね、さらに細かくありまして、方法には水をもう断つという断食、でも水だけはいいっていう断食もあるようです。断食にも様々な種類があるようです。ですから断食のあり方についても期間についても、断食する動機、断食を始めたその理由によって違いがあるようであります。でその断食をする、また立場によっても違うんですね。自分はナジル人、一生神様の前に捧げるっていう意味の人の断食と、一般の人の断食とでもまた違うようであります。そしてまた律法によってもその期間がこの定められている断食もありますね。そういう律法の中にある断食というのは、実はレビ記の16章の29節以外にはほとんど見受けられない。もちろん民数記にも出てくるんですが、同じことを指しています。ですからレビ記の16章の29節なので、この神様に命じられている断食というのが1回あります。でこの命令はですね、1年に1度なんです。食材の日、三大祭りのね、一つの食材の日に、この第7の月の10日に身を戒めるっていう指示がありますが、この身を戒めるというのが断食を意味していたようです。自分の肉体を喜ばせるということを戒めるんですね。そういう時期が食材の日という犠牲、1年に1度この自分たちの罪のために犠牲が捧げられる、その日に断食というのがなされたようです。でこういうこの断食は、出エジプト記の34章になりますと、モーセ律法よりも前から断食というのは行われていたようです。だから律法があって、レビ記で律法が命じられたから断食が始まったんじゃなくて、その律法で規定される前から断食があって、そしてそれが律法にこの定められていったという経過があるようです。ですから断食のもともとの起こりというのは、規則でしなければならないのではなくて、神様の御臨在に触れて、そしてその意向の前に自分の身をこの律するという、そういう自主的なものから断食というのは始まったようであります。でその他にも聖書を見ていきますと、断食についていくつか調べてみました。そうするとですね、このイスラエルは、このイスラエルという国家的な危機に際して、実は断食を意識的に自分で行ったようです。あ、もうこのバビロンが攻めてきたとかね、その時に断食して悔い改めてなんていうふうな、そういう断食もなされた。アッシリアが攻めてきた時にそれをなしたようですね。そしてまたヨナが行った時もそうです。これはイスラエルじゃないんですけど、ニネベの町の人たちが王からしもべにいたのまで断食して悔い改めて神様の助けをいただくということもやはりありました。あれは本当にヨナが行って罪を責めたんです。そうしたならば、その断食して悔い改めなさいと言ってるわけじゃないんです。あなた方は罪を神の前に怒っておられるという、その罪の指摘によって自主的に断食をして、そして神様が結果的にその町を助けたという、そういう記録があります。そしてさらにですね、サウロとナタンが、ごめんなさい、民がですね、サウロとナタンの死を弔うときに、この断食を7日間にわたってしたようです。つまり自分たちの愛する王サウルと またヨナタンが死んだ。その悲しみのあまり職を断つということが断食として7日間あったようであります。またネヘミヤ記においても一章でエルサレムのあのこの荒廃した状態を見てネヘミヤは断食をしたという記録があります。つまりこのサウル王とヨナタンの死の時にこの断食をしたこと、またネヘミヤの断食も深い悲しみを表す時に断食がなされたようであります。そしてまた国家的な、先ほど言いました惨事、悲惨な時にもなされたんですが、そうしますと断食というのは民や個人が犯した罪の悔い改めを表現する時にも断食というものはなされたようですね。国家的な危機の時にもやはり、断食をして神に助けを求めたということもあるようです。そしてこのその罪を犯した罪の悔い改めとしてなされた断食の例としては、サムエルがイスラエルの民と共にミッパでですね、この誠の神を捨てて偶像礼拝を行ったしまった時にサムエルがそれを指摘します。そうすると民が悔い改めの告白をして、そして断食を行ったということがサムエル第一の7章に出てきます。そしてまたもう一つ、やむにやまれず願いとしての断食をした例が一つあります。何かというと、ダビデがあのバテシェバとの不倫の間で生まれた子供が幼くして命を取られると言った時に、ダビデは職を断ちまして断食をして、そして祈り求めたということが記されています。しかしその祈りは聞かれず、その赤子は死んでしまいます。でするとダビデはですね、すぐにこの断食をやめて、そしてお風呂に入って、そして服装をこう整えるということをしたという記録があります。そうすると祈りのために断食をし、断食をしてまで祈った、だから祈りが聞かれたっていう記録ではないんです。これはもうダビデがどうしてもやむにやまれず断食をしてても願わなければならなかったほどのダビデの痛みや悲しみを表すものだったんですね。その中に断食と祈りというのがあったわけです。でも断食してまでも祈ったから聞かれたかというと、そうではない。そうするとこの断食という断食をして祈るということは、これはなんか自動販売機の一つの手段のように考えてはならないということですね。私たちは自動販売機的信仰という言い方を時々することがあります。何かというと、私たちは自動販売機の前に立ちますと、こういろんな今喉を潤すジュースなんかがありますよね、冷たい。で何を飲みたいかというと、自動販売機の前に立って、そして飲みたいものをこのお金を払って、そしてボタンを押すとちょっと出てくる。ちょうど断食をそういうふうに考えて断食をする場合があります。自分の願い事を叶えてもらうために一つの手段として断食をして、そして神様の前に立ったならば願い事が叶えられる。で、この考え方って結構いろんな宗教にあるんですよね。日本でもそうですよね。断食をして自分の身を苦しめて痛めつけて願い事を叶えてもらう。これお百度参りもそうですし、またこの願掛けで水をかけるというね、冬に。そういうのも一つの同じ理由です。自分の身を痛みつけることによって、それと引き換えに願いを叶えてもらう。断食をそのように考えることは間違いです。この先ほど言いましたようにダビデのこの事柄を見ても分かりますように、 そのダビデは断食をして祈り通して、そして祈りが聞かれたかというと、そうではない。そしてダビデは神を呪ったかというと、そうではないですよね。いや、神のなされたこととして受け止めていきます。ですから、なぜ断食してまで祈ったのに聞いてくれなかったというふうに、ダビデは神様に対して文句を言っていません。断食というのを神様のとの取引、駆け引きの道具として使ってはいないんですよね。旧約聖書の聖徒と言われる人たちはそのようにはしていません。で、最後にですね、さらにじゃあ断食というのは新約聖書の中でどんな風に使われているかと言いますと、実は前にもお話しましたルカの福音書の18章を見ますと、パリサイ人と主税人が神殿に行ったという話を、まあね、この今日もしましたけれども、そのところでパリサイ人は週に2回断食をしていますと言って、あの主税人のようではなくて、私は週に2回も断食をしていますと言って誇っています。そうするとそのパリサイ人の断食は何かというと、自分はどれだけ経験で、経験って信仰深くて、そして神様の前に誠実で忠実で神様に喜ばれようとしているかということを見せるために、または自分で自分をな、そういったことで納得させるために、自己満足のために断食をしていたというのがパリサイ人たちの断食の理由だったようであります。まさに彼らは自分の信仰者としての誇り、自慢のための断食をしたわけであります。そうしますとですね、当時パリサイ人の人たちのですね、断食の仕方というのは非常に細かい規定まであったそうです。なんか今ちょっとわからないんですが、物の本によりますと、この灰をかぶるだとかね、あのボロ服はどういう服を着るだとかっていうところまで規定があったようであります。その細かい規則ややり方を通して、そして断食をしなさいと実は命じたようであります。断食をするように進めるもの、断食っていうのは人に進めるものでもないし、進められてするものではない。だけれども誤った断食としては、当時そのようにパリサイ人たちは人々に断食を進めていて、そして断食できる者がどれだけ信仰深いか、どれだけ敬虔な信仰者としての歩みをしているかという尺度にしたいのであります。私たちはみんなそうですよね。みんなって言い方変ですけれども、人よりもどんな面でもです。たとえどんな面でもです。人よりもちょっといいっていうのを見せたいし、また確認をしたいものです。信仰心においても他の人よりもいいっていうことを見せたい。また自慢したいという思いが湧いてくるようであります。ですから、このパリサイ人たちは、彼らの立場がどんなにすごいもので、また自分たちはどんなに神様に喜ばれるものであるかということを、断食の回数によって決めているわけです。でもこの時の断食、週2回の断食って結構いい加減だったようですね。緩かったようです。水も飲んでもいいし、そしてまた昼が日の出ている間だけとかね、そんな断食だったようです。今イスラムそうですよね。夜は食べてもいいんですよね。食べても飲んでもいい、昼間はダメだけど、なんかそんなのが今のこの時の名残のようにあります。じゃあ断食についてイエス様はどう教えてる、直接的な教えはなかったようですね。ただそれにちょっと触れたことはあります。イエス様のところにこのヨハネの弟子たちは断食するんですけれども、なぜあなたの弟子たちはしないんですかとパリサイ人たちがこう問うてきたということがあります。 でもその時にイエス様は花嫁が取り去られた時には断食しますよ、つまり悲しみのあまりっていうことなんですね。で、断食というのはそういう意味で確かに悲しみやまたは神様のお取り扱いの前に圧倒されて、そして職を立つということも起こり得ます。また本当に心からの願いを込めて断食するということも起こり得ます。しかしこれは決して人にこの勧めたりまた勧められてするものではなくて、あくまでも自らが神様の前に自分で決めて、そしてするべきこと、そしてその断食は断食をしたことによって他のクリスチャンたちよりも自分は偉いクリスチャン、立派なクリスチャンになったかのごとくに思ったら、その断食は間違い、それは断食とは言わない。さあ、それが断食なんです。で、その中でイエス様はこの16節から言っている16節17節、そのような断食をするときでさえも、いや、だからこそって言ったらいいでしょうかね。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。と言っています。それゆえにイエス様が断食をクリスチャンにとって正当で意味のあるものと認めてはいます。それが無駄だとは言っていません。断食について。またイエス様ご自身がアラノで悪魔の試みを受けたときに断食を知るされたことも私たちの知っているところです。ですから断食そのものが悪いとは言っていません。そしてまた初代教会も断食してたんですよね。あのアンティオキの教会でパウロとバルナバをこの異邦人に使わすときに、やっぱり断食をして祈って送り出しています。ですからそういうことをしていますから、何らかの重大な場面にぶち当たり、そしてある大きな決断を必要とするときに、初代教会はよく祈りとともに断食をしてその決断を固めたようであります。そうすると断食っていうのはその意味では、ここにある一つのこの誤った今日的な断食の捉え方とは全然違ったものであることを見ます。で、今日、ちょっと前後しちゃうんですが、今日の誤った断食の捉え方って何かというと、一つ、断食は健康のためにいいよ、というふうに言われる場合があります。確かに健康のためにいいこともありますよね。本当にお腹を空かすってことは重要なことなんだそうですね。今はもう年がら年中おやつも食べてて、本当にお腹を空いて、美味しく食べるという経験がない。だから胃がいつももたれた状態になる。だから健康のために一週間のうち一日は断食っていいよって言って断食を進める。でもこれは聖書が進めている断食の理解ではありません。そしてまた断食というのを、一つはこの断食のための断食っていうのがあるようです。私は断食をしてますということを見せるための断食です。それは何かって、人に見せるだけじゃなくて、自分で自分は神様の前にこんだけ忠実にやってますよっていうことを納得させるための断食です。これは祈りも同じですけれども。ですから、断食というのは、考えてみますと、この、神様の一人、しもべとして、神の栄光を表す器として、私たちは自分のこの体を神様のこと以外に用いないっていう、それが自分の食べるという楽しみを絶ってでも神様に従わせようとする、そのやむにやまれない思いから食事を絶つということが、実は断食の一つの 新約的な理由のようであります。つまり祈りとか瞑想とか神を追い求めるとか神の御心を尋ね、そしてそのお取り扱いを受け止める備えとして断食というものがされるようであります。そうすると断食というのは断食のための断食ではなくて、しつこいようですが断食というのは決してその断食をしたからといって何かを手に入れることができるというそういう目的を持って断食というのはしないようであります。断食をしたからといって決してその人が信仰的に優れているからするわけでもない。それを見せるためにもするわけではない。あくまでもその人と神様との関係の中で個人の意思で、そして個人的な理由で、しかも霊的な理由っていうふうにロイド・ジョーンズという人は言っています。霊的な理由っていうのは何かというと、自分が神様のことを本当に深く知る、または神様の御心をちゃんと受け止めることができる、神様のあの贖いの恵みに自分は圧倒されて、そのことをしばし受け止めていく、そういう期間として自己の霊的な養いのためにこの随時なされる、随時です。つまり決まった時間に、決して毎週やらなきゃいけないとか毎年やらなきゃいけないとかという定期的なものではないようである。皆さんの中で今日帰って、じゃ あそうだ、断食して神様の前に静まろうというのも、これもある意味私たちは神様の前にそれを必要として感じた、自分の全存在を神様に集中させたいために、その時になすならば、それこそ断食だと言えます。ですから断食というのは規則でもありません。人から要求されてするのでもありません。困ったから、だから神様に私の言うことを聞いてもらうために、私も苦しみを受けて、そしてその苦しみを受けた、その苦しみを受けた分だけ神様に聞いてもらおうという意味の断食でもないので、だから断食というのは本当に神様とその人との関係です。それだけのものとしてなされるものです。だから人に見られないようにしなさいというのはそこなんです。人に自分が断食しているということがわからないようにしなさい。あくまでもあなたと神様との関係のみでなされるものでなければそれは断食とは言わない。少しでも自分が断食しているその理由が自分と神様との関係ではなくて、人に見せるだとか、自分で自分のその満足のためにするだとかというふうになったら、それは断食ではなくなってしまうからです。ですからこのパリサイ人たちがやったように、今断食をしていますということをあたかも人に分かるようにした断食の仕方というのは、もう断食ではなくなってしまっていますということです。そうするとですね、ここで断食をする人はやつれた顔をしちゃいけません。断食する人は油を塗って、そして髪の毛を洗って油をちゃんと塗りなさい、この顔には頭にですね油を塗りなさい。で、当時のパリサイ人と言われる人たちは無理とこのやつれた顔をして、無理と髪の毛を頭の毛をボサボサにして油をつけず、そしてもっとひどい場合には灰をかぶってね、でボロの服をまとって街の中をうろついたようで、 そうして自分が断食をしているということに人々の関心注意を引きつけたようです。でそのようにして悲観な様子をしますと、あの人は断食の期間を守っている、珍しい芸的な人だ、ほらあの人を見てみろ、神様に自分を捧げるために私たちのとはできないあの犠牲を払っている、あの苦しみはすごい、神のためにしているというふうに思わせてしまったらそれは断食じゃない。ですからイエス様は断食が断食となるためには人の注意を引こうとしたり、また人の注意を引いてしまうような事柄はになってしまったらば、それは断食ではないと徹底的にこの非難するわけであります。そうするとね、この髪の毛に頭にその油を塗って顔を洗うって、これどういうことかって、普通やるべきことなんだよね。当時の人たちは礼儀として普通やってること、つまり普段通りにしなさいってことです。断食をしているからといって特別なことをしているわけじゃない、普段通りの生活をしなさい、そして目立たないようにしなさい、それが神の前における断食なんですよ。そうすると施しも祈りも、そして断食も人が分かってくれるか分かってくれないかにほとんど趣を置きません。そんなことに関心を払いません。特に断食は神と私たちの関係ですから、人が何と思うと神様さえ分かってくれてればそれでいいんですよ。そう心決めることです。それは施しも祈りも同じです。その典型的なのが断食なんです。私たちは自分のやっていることが人に分かってもらえない、理解してもらえない、でも神様さえ分かっててくれればっていう、そこに立てますかっていう問いかけでもあります。私たちはそういう生活しているでしょうかね。自分が誤解をされたりすると私もなんとか自己弁護しちゃいます。そして分かってくれないっていうことで腹を立てますし、また誤解してした人に対して、こう何回言いたくなってしまうという、言い返したいという思いがあります。でもそれがもし神様の前になされた隠れた奉仕であって、神様さえ知っててくれればいいという、そういう奉仕であるならば神様が報いてくださいます。それがまた断食の本質なんです。そうすると私たちはどうでしょうね、なんと素晴らしい生き方をしていることでしょうか。誰も分かってくれなくたって神様は分かってるよって話ですもん。神様は報いてくれますよ。あなたはどれほど多くのことで誤解を受けているかもしれない、また分かってもらえてないかもしれない、でもあなたがやっていることは神様の前に成しているならば、神は決して忘れることはないし、報いをくださらないわけがない。たとえそれが断食という形で取引をするようなものでなかったとしても、神の前にあなたがどういう信仰を持っているか、心を持っているかは神様がご存知です。あなたのその信仰は神の前に覚えられていますよ。神様の前に起こる誠実さ、忠実さは神様が知っておられますよ。断食というのはまさにそのような典型的な一つの神様との交わりの方法だというのであります。ですからひたすら神ご自身と神のみに心を用いていきましょう。ただ神の栄光と神の尊厳とのみに心を向けていきましょうよ。その結果、 人が何と言おうと、私たちがの最大の関心は、神様が私たちの最大の関心となっているならば、それ以外のことについて私たちは悩まなくてもいいですよ、というメッセージでもあるわけです。新約聖書には至るところにそのことが言われています。感謝すべきことに、このように人への報いは確実に神様から与えられます。すでにむしろ保証されていると言えます。これは実に素晴らしいことです。またこれだけが唯一重要なことです。神から報いがある。そして断食は神を神として実感し、そしてまたそれを覚える最高の時です。ですから私たちにとってとても重要なこと、唯一重要なことは、私が神と正しい関係にあるということであります。神の御業をいつも思い返し、神に栄光を期することに心を傾けるべきであります。もしそのことに心を用いれば、私たちは他のことは神に委ねることができるのではないでしょうか。私たちが他に心を向けて、他の人に、関心を向けたときに、私たちのやっていることは人の評価で揺れ動いてしまって、こんなはずではないという、やりきれない思いで私たちの心は日々過ごしちゃうんじゃないでしょうかね。私たちに最も大切である、そして最も確かなことは、神の約束は決して虚しく終わらないという、この必ず報いがありますという、この報いてくださいますという、このイエス様の約束に私たちの全てをそこに向けていく、いやよそに向いてしまいそうになった時に、この約束に戻りましょうよ。そしたらね、意外と人が何と思うと、分かってくれようと分かってくれまいと、どうでもよくなります。神との交わり、神との御臨在の中にある、そのことで私たちの心は本当に豊かに喜びに満たされていくでしょうね。それが断食をして得られる、結果として得られる断食の素晴らしさでしょう。実は私もね、何回か断食をしたことがあるって言い方変ですけども、何回か断食をします。それは健康のためというよりも、むしろ自分と神様との関係を本当に見つめようとしたときに、断食をしよう、心に決めてすることがございます。でもその時に、断食をする時に、さまざまな誘惑と戦いますね。逆にね、人に何とか分かってもらえないかなという、そういうこう思いから、そしてまた時には、俺はやったんだっていう一つの満足感を得ようとしている、そんな誘惑さえも湧いてくることがあります。しかしそれを超えて神様の前に出られた喜びっていうので満たされるということが、何回か経験がございます。私は皆さんに断食を奨励するとかしなさいとかという命令も奨励もいたしませんが、イエス様は断食ということを決して無駄で無意味だとはしていません。神様との交わりの中で本当に心を定めてなされた時に、神様の報いが確かにあるという確信をいただく機会に断食というのはなるようであります。また私もなると、私の証の中ではそのようなことが皆さんにお伝えできます。一言お祈りいたします。神様、 頭に油を塗り、顔を洗い、服装を整える。普通のことであります。しかし神と交わり、神の御臨在を覚えるということは、普通のことであるかのように、イエス様は語ります。そうです。主よ、私たちは断食という形を取ろうと取るまいと、神と共にあるということは、どんなに幸いであり、喜びであるかを味わい知ったときに、私たちは圧倒的な神様の祝福の中で、私たちは打ち震えますし、また賛美がこの口から出てまいります。強いられてでもなく、また約束として規則としてするのでもなく、本当に自発的な神との交わりの豊かさを断食を通して味わい知ることがございます。願わくば断食をするしないにかかわらず、断食で得られたような幸いな神様との交わり、主が確かに報いてくださるという約束の確かさを確認できる、そんな時をお与えくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。